芝居で地獄
来ました。大丈夫かな？多分問題ないと思うんですけど、まあ、久しぶりですかね。こんばんは。ですね、今日もなんですけど、ですね、ホラーテラーさん、投稿会談、がいっぱい乗っかってるサイトなんですけど、そこの、やつをちょっと読もうかなと思います。はい。で、ですけども、早速いきましょうか。あ、ジータありましたね、書き込みが。101、終わったもやったもこんばんこと、会いたかったわーんって書いたんですけど、まあ、お久しぶりです。はい。いつぶりですか覚えてね、いつだ。でもまあ2週間ぶりぐらいが、で102、おっちゃんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、お久しぶりです、楽しく聞かせていただきますと、まあ、面白いかどうかはちょっとわかんないですけど、まあ聞いていただけるのありがたいです。で103、おっちゃん久しぶりじゃのうと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、お久しぶりです、来ました。で104、おっちゃんこんばんは待ってたよと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんは来ました。はい。待ってたということで、ね、随分待たしちゃいましたけど、大変だったと思うんですけど、待ってたの。あんまり、無理に待たない方がいいと思うんで、いつ来るか分かんないんで、今ちょっといろいろあるんで、で105、イサムさん来たと、待ってましたよと、今夜来てくれるような気がしてたから嬉しいですと、なんという、びっくりですよ。今夜来てくれるような気がしてと、恐ろしいですね。すごいですね。で、106、おちゃちゃと、まあ、こんばんはです。おじさんってこんな声だっけど、まあ、おじさんじゃないんですけど、ていうかまあね、サウンドボードがちょっと違う、今オンボードでやってるんで、 っていうところじゃないかなとは思うんですけどね、そういうのでちょっと若干違うかもしれないですね。で、107おっちゃんブリート、あんまお久しぶりです。まあおっちゃんじゃないですけど、BGM いいねと、東京事変東京事変は好きなので、てか、まあ、そんなのかけてたらやべえぞっていう声も、前ありましたけど、もう知らないもういや、まあまあまあ。で、108、おちゃんちゃおちゃんきたこばわと、まあおちゃんじゃないですけど、こんばんは今日も最初から聞けると、最初からということで、はい、ありがとうございます。で、109、お兄ちゃん久しぶりと、まあお兄ちゃんかどうかわかんないですけど、お久しぶりです、来ました。で、早速、行きたいと思います。で、BGM 切って、でですね、ちょっと待ってよ。ちょっと別のにね。まあ、こういうのやっぱ変えないとダメだな、というところで。ちょっとですね、まあ、こういう音をかけながらですね、やろうかなと。これで乗ってんのかな？邪魔しない程度には。まあ、音量を見る限りは良さそうな感じなので、まあいいや。行きましょう。ですね、一番初めに読むのはですね、まあホラーテラーさんのですね、空き家に放置された瓶っていう名前の話から、やりたいと思います。ていうかね、ホラーテラーさんのとこでもうそうじゃなくてもいいんですけど、なんか面白い話あったら教えてください。まあ、クソ長いのだとちょっと厳しいんですけどね。そうじゃないやつで。まあ、ほどほどのやつで。はい。で、次行く前に、ジータ、レッスン110。もうオープニングからおっちゃんの声聞くと、和むわーと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、まあ、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。空き家に放置された瓶というお話です。よく晴れた夏の土曜日、昼食を食べた僕は家を飛び出して川沿いの細い道路を一人歩いた。でも途中から走り出した。待ちきれなかったんだ。道路は住宅や工場の裏手にあるし、この先には林に囲まれた小さな神社ぐらいしかないから、すれ違う人なんかいなかった。だけどいたらきっと僕の顔を見て、何がそんなに嬉しいんだろうと不思議に思っただろう。僕は町からどんどん離れていく。道路はすぐに神社を包む青々とした林と草の生えた河原とに挟まれる。そのうち河原の中にポツンと一軒の家が建っているのが見えてきた。大して大きくはない古ぼけた和風の2階建ての一軒家。本当は河原の手前の土地にあるんだけど、その辺りの境目のガードレールが夏草で埋もれていて、ほとんど川に立っているような感じだ。これが僕の目的地だ。僕は家の前にたどり着くと足を止めた。ここは空き家だった。どれだけ人が住んでいたのか、住んでいないのか僕は知らないけど、きっとずいぶん前からだろう。窓ガラスは土ぼこりが張り付いて薄茶色になっているし、クリーム色の外壁には灰色のシミが浮き出ていて、まだら模様を描いていた。低い垣根の内側は庭木が伸び放題で、家と敷地に濃い影を落としている。人目がないのをいいことに、僕はこの空き家に今まで何度も入り込んでいた。身近なお化け屋敷を探検する気持ちで。はじめは友達も誘ったけど、みんな怖がって空き家の前に来ると逃げ出してしまうんだ。小学5年にもなって天で育児がないんだから。それは窓から見える室内も荒れ果てた様子で、薄暗くてちょっとは不気味かもしれないけど、だから面白いんじゃないかと僕は思う。もっとも僕は余計な好奇心が強すぎるらしい。よくお母さんに怒られる。まったく変なところだけお父さんに似てるんだから、まあ、とにかくそんなわけで、僕は今日も一人で空き家の敷地に踏み入った。敷地の中にも夏草は密集して生えていて、僕の背丈ほどに伸びていた。それをかき分けると蚊がいっぱい飛び上がる。でもそれも平気だ。半袖や半ズボンから出ている肌には、家を出る前にちゃんと防虫スプレーをかけてきて、ぬかりはない。 僕は家の裏側に回っていつものように縁側に登った。そこの向こうの窓は割れているんだ。下側が子供が入れるぐらいの大きさに。あ、僕が割ったわけじゃない。多分誰かがいたずらで石でも投げ込んだんだと思う。僕は靴を履いたまま破れた窓を四つん這いでくぐり抜けた。外の暑さが嘘のように室内はひんやりしている。強い日差しが遮られて一瞬目の前が真っ暗に見える。その部屋は薄茶色の壁の二本間で、畳の上にはタンスや重そうな低い木の机が乗っている。机の横には紺色の座布団が何枚かあって、部屋の隅には赤いランドセルが転がっていた。僕はもうこの家のほとんどの部屋を探検済みだ。見ていないのは2階だけ。そして1階の半分はこんな具合なんだ。人が住んでいたままの家具や物が残っている。ただし古びた形で、どれにもどっさり埃が積もっているし、日に焼けて色が薄くなって雲の巣も張っている。もう半分はというと中途半端に片付いてるんだ。家具はあるけどその中は空っぽだ。例えば食器棚の中には何も入っていなくて、食器は同じ部屋にある段ボールに収まっていたりする。まるで引っ越しの最中に特別なことがあって人間だけここから消えてしまったようだ。何があったんだろう。そう想像すると僕はワクワクする。ある日突然宇宙人に連れ去られたんだろうか。僕はテレビで見た不鮮明な宇宙人の写真や宇宙人の手術シーンの映像なんかを思い起こした。僕はドキドキしながら廊下に出て、暗くて急な階段を見上げた。さあ今日はいよいよ2階を探検だ。 UFO は空からやってくるんだから2階を出入り口にしてたかもしれないぞ。僕は階段を上り始めた。1段上がるごとに階段はきしんだ。そんな音を13回鳴らして階段を上り切ると、正方形の廊下を挟んで2つの部屋があった。階段の右と左だ。ドアはどちらも閉じている。正面は壁。僕はまず右側のドアを開けてみた。外れ。6畳ぐらいの板張りの床の上にクローゼットが置いてあるだけだった。クローゼットの扉は開いていて、中に何もないのが一目瞭然だ。僕はその部屋に入ることなくドアを閉め、今度は左側のドアのノブに手をかけた。キーッと小さく悲鳴を上げてドアが開く。一目見て僕はまたがっかりした。この部屋にも何もない。空っぽの洋間だった。味気ない板張りの四角い床、四角い壁、四角い天井。四角くないのはぶら下がった裸電球ぐらいだ。それでも僕は諦めきれず部屋の中に足を進めた。だってこれが探検していない最後の部屋なんだ。でも入るとますます期待外れだった。二つの窓から明るい太陽の光がたっぷり入っていて、白い壁が眩しかった。不気味とは程遠い。僕はがっくりと肩を落とした。本当は僕だって分かっていたんだ。きっとこの家の住人は夜逃げでもしたんだろう。頑張ったけど家財道具を持ち出すのは失敗したんだ。5年生にもなればそういう想像が妥当だろうと理解はできる。けどそれじゃあ雰囲気がぶち壊しだから、あえてその考えは頭から追い出していたんだ。戻ろう。僕は裏切られた気持ちでいっぱいになりながら体の向きを変えた。そこで気づいた。入り口のそばの床の上に乗っているなんだか変わったガラスの、ごめんなさいね、ガラスの瓶に、もう一回行きましょう。そこで気づいた。入り口のそばの床の上に乗っているなんだか変わったガラスの瓶に。僕は途端に勢いよくしゃがんで床に両手と両膝をついた。開けたドアの裏側にあって今まで見えなかったらしい。僕はしげしげとそれを覗き込んだ。円柱形の細長いガラス瓶だった。高さは20センチはないぐらいで、円の大きさは野球のバットの太い方ぐらいだ。 ガラスの瓶が上に乗っていて、そこにはそれにはつまみのような丸い取っ手がついている。なんとなく学校の理科室にあるホルマリン漬けの入れ物に似てるなと思う。だけど大きく違う点があった。この瓶には細かいひびが入っていた。透明なガラスの表面に血管みたいな枝状の薄いひびがびっしりと。これは模様みたいなもので割れているわけじゃないみたいだ。中のものが漏れている様子がないから。そう、これには中身が入っていた。僕はさらに瓶に顔を近づけた。瓶の中には球形の黄色いものが一つ浮かんでいた。鶏の卵の黄身みたいな感じで、それより少し大きいぐらい。瓶の底にあるんじゃなくて、ちょうど瓶の中央のあたりに浮いている。瓶の内部が透明な水か何かで満たされているらしい。そして黄色いそいつは光っていた。太陽の明るさに負けそうになりながら、ぼんやり暗く黄色い光を放っていた。僕は瓶に手を伸ばし、そーっと持ち上げてみた。中の液体と一緒に黄色いやつがゆらゆら揺れた。体を起こして床に座り込み、僕は瓶を反対側から、上から、下から、いろんな角度で眺めてみた。一体これは何なんだろう。こんなもの見たことがないぞ。ちょっと変わった置物かな。それとも。その時瓶の中の黄色いやつがブルッと小さく震えた。それとも生き物。僕は瓶を動かすのをやめて側面から中を見た。黄色いやつの光がスーッと弱くなった。あ、消える。そう思った途端また光が強くなった。そしてまた暗くなったり明るくなったり、それを繰り返し始めた。なんだか呼吸をしているみたいだ。じゃなきゃ心臓が鼓動を打って膨らんだり縮んだりしている感じだ。そうだ、こいつは生きてるんだ。僕は確信した。それから僕は夢中でそいつを観察した。飽きもせず、いつまでもいつまでも。ガタンと空き家の外で物音がした。猫か何かだろうが地面に近い場所で。その音で僕は我に返った。窓の外に目をやるとすっかり日が暮れていた。もう帰らないとお母さんに叱られる。僕はちょっと迷ってから着ている T シャツの中に瓶を入れた。そから潜り込ませて服の上からしっかり掴む。僕は階段を降りて割れた窓から外に出た。家に帰ったらこいつはどこかに隠さなきゃ。お父さんにもお母さんにも、それに楓にも見つからないように。楓というのは僕の一つ下の妹だ。楓は怖がりのくせにこういうものが意外に好きなんだ。僕が UFO やミイラの出てくるテレビ番組を見ていると、いつも横で大声で嬉しそうに嫌がって僕の鑑賞の邪魔をするんだ。今回も楽しみを壊されてはたまらない。そうだ、スポーツバッグの中がいい。いつも僕が地区の少年野球の練習に持って行ってる。あれに入れておこう。明日は練習がある日だから、そのまま瓶は持っていけるぞ。僕はにんまりと笑みを浮かべた。きっとみんなも面白がるぞ。次の日の日曜日も晴れていた。地区の少年野球の練習は僕の通う小学校のグラウンドで行われる。派手な紺色のスポーツバッグを肩にかけ、白地に黒でチーム名の入った半袖のユニフォーム姿で僕は校門をくぐった。コーチの宮島先生がグラウンドで準備をしているのが遠くに見えた。僕は玄関で靴を履き替えると、荷物を置いたり休憩したりするのに使っている1階の1年1組の教室に向かった。日曜の廊下には人影がなかったけど、教室から賑やかな話し声が聞こえていた。僕は意気揚々と1年1組の教室のドアを開けた。教室にはメンバーの14人全員が揃っていた。それぞれが喋り合ったり、スポーツバッグからタオルを引っ張り出したり、家から持ってきた水筒に早々に口をつけたりしている。年は小学4年生から6年生までだ。宮島先生がこの場にいないのは僕には好都合だった。なんとなくこういうものは大人に見せたらいけないように思うから。 よう、サトシ、遅かったな。なんだよ、ニヤニヤして。僕と同じ5年で同じクラスのファーストの香川が声をかけてきた。ちなみに僕はサードだ。昨日さ、例の空き家で変わったものを見つけたんだ。僕は肩にかけていたスポーツバッグを1年生の低い机の上に乗せた。ジッパーを開けるとタオルにくるんだ透明の水筒が現れる。あの瓶はさらにその中に入れてある。万一のことがあっても割れないように僕なりに工夫した結果だ。なんだよ、お前まだあのお化け屋敷に行ってるのか。うわぁ、なんだそりゃ。香川は後半、顎の外れたような間延びした声を出した。プラスチックの水筒から僕が瓶を取り出したからだ。僕は瓶を香川の目の高さにかざした。すごいだろ、言いながら僕はちょっとホッとする。瓶の中の黄色いやつは空き家で見た時のように明るくなったり暗くなったりを元気よく繰り返していた。家では楓がちょろちょろしていたからゆっくり様子を伺えなかったんだ。あ、すっげえ光ってんじゃん。僕たちの会話に周りのメンバーもすぐに寄ってきた。え、なんだこれ。何、どこから持ってきたんだよ。生き物、作り物じゃねえの。作り物でもちょっと見たことないね。俺はなんだか気持ち悪いな。すげえ、テンション上がる。様々な意見を言いながらみんな興味津々で瓶を覗き込み、奪い合うように手に取った。僕は満足な気分でその様子を見ていた。自分が見つけてきたそいつがこんなにも興味の対象になっていることが誇らしかった。あの空き家にあんなもんがあったのか。それにしても本当お前よく一人であんなところに入るよな。瓶が6年生の手に移り、香川が少し戦々離脱して僕の方を向いていった。あんな人が死んだって家にさ。
え、
僕はぎょっとした。変な冗談言うなよ。なんだサトシ、お前知らなかったのか。昔あの家で人が何人も死んだんだぜ。まあ僕も詳しくは知らないけど、怖い家だから絶対に近寄るなって小さい頃親によく言われたよ。そんな話は一切知らない。それでみんなあんなに空き家を怖がっていたのか。おまけにその時変な声が聞こえたんだってさ。人が死ぬ時にさ、絶対に死んだ本人じゃない声が聞こえたんだって。なんだなんだ、そんな尾ひれまであるのか。だったら先に行ってほしかったと僕は今更ながらちょっと怖くなった。あの家に幽霊でもいるのか。いや、でもと僕は気を取り直して自分を励ました。そんなのただの作り話じゃないの。ほら、子供が入らないように脅かしたんだ。そうかもな、香川が答えた。そうに決まってるさと僕は思った。だって僕は実際にあの家に入って幽霊なんか見なかったんだから。変なものなんていなかった。いたのはせいぜいあの黄色いやつくらいだ。これ中はどうなってるのかな。突然僕の耳にそんな言葉が飛び込んだ。見ると今や瓶はピッチャーで6年生の板脇が持っていた。開けてみようか。え、ちょ、やめろよと僕は言いたかった。瓶は密閉されていて水分や湿度を一定に保っているように僕は無意識に感じていたから。その閉ざされた空間でだけ黄色いやつは元気に呼吸できている。開けてしまえば水分が蒸発して黄色いやつはカラカラに乾いてしぼんで死んでしまう。そんな気がしていた。でもそれは単なる想像だ。ホルマリン漬けの印象からそう感じるだけかもしれない。それに何よりチームのエースで上級生の板脇には意見しづらかった。あ、そんな風に僕が戸惑っている間に板脇はさっさと瓶の蓋に手を伸ばした。存在な手つきで蓋の取っ手をつかむ。あれ、開かないぞ。板脇が眉を潜めた。 一旦蓋から指を離し取っ手をつかみ直してもう一度引き上げようとする。
だ、勝手、ビクともしないや。
僕は密かにほっとした。けどそれもつかぬ間。貸せよ、俺がやってみる。別の6年生の手が瓶に伸びる。僕はハラハラしながら見守った。今度も蓋は動かない。するとまた別の手が伸びて蓋をこじ開けようと試みる。それでもダメで、二人がかりで引っ張ったり瓶ごとひっくり返したりと6年生たちは無茶をする。蓋は奇跡的に耐えているけど。
もうやめてよ、
とうとう僕は言った。でも6年生たちは構わず、チームで一番体格のいいキャッチャーの大野辺に瓶を渡した。
お前やってみろよ。
大野辺は5年だけど力の強さでは大人も負ける。さすがにこいつ相手では瓶も限界だろう。
やめろよ、
と僕は我慢しきれず声を荒げた。と同時に教室のドアがガラリと開いた。
お前ら何やってる、さっさとグラウンドに集まらんか。
コーチの宮島先生の怒号が響いた。僕たちはびっくりして身を縮めた。大野辺もコーチの声に萎縮した。そして大野辺はうっかり手を滑らせた。僕はあっと思ってとっさに手を伸ばした。瓶が床に向かって落下していく。その様子がまるでスローモーションのように僕の目に映った。僕の指をわずかにかすめて瓶はゆっくりと下に落ちていく。
ガシャン。
瓶は床に当たって重い音を立てて割れた。細かいひび入りのガラスが粉々に弾けた。中を満たしていた透明の液体が波打ちながら床に飛び散った。突然怖い声が部屋中に響いた。低くてねっとりした地獄の底から湧いてきたようなうなり声だった。そして突風じみた大声だ。その大きさで教室の窓は振動する。頭にもビリビリと響いてくる。途端に周りのみんながバタバタと倒れた。香川も板脇も大野辺も宮島先生も僕を除いた全員が気を失って床に倒れて転がった。それを見ている僕の視界からはなぜだか色がなくなっていく。スポーツバッグの鮮やかな紺色も教室の外の木の葉の緑色もスーッと色あせてただのグレーの濃淡になっていく。そんな中であいつだけが色を残していた。黄色い色。ただしその発光は弱々しい。床にぶちまけられた透明の液体の中央でフライパンに落とした生卵みたいにぐんにゃりと半ば平らになって黄色いやつは小刻みに震えていた。僕は泣きそうになりながら周囲を見回し、持ってきた水筒を掴んで黄色いやつの横に置いた。両手で慎重に黄色いやつをすくい上げて水筒に移し替える。瓶の蓋も割れてしまっていたから仕方なくタッパーみたいな水筒の蓋を閉めた。不意に地獄からのうなり声が消えた。僕のそばに倒れていた香川がうめきながら体を起こした。それを皮切りにみんなが意識を取り戻して次々と立ち上がった。でもみんな頭や顔に手を当て背中を曲げて随分気分が悪そうだ。それは宮島先生も同じだった。
今日の練習は中止だ。全員家に帰りなさい。
それだけ言ってメンバーの容態を見るでもなく宮島先生はフラフラと教室から出て行った。それに続いてほとんど無言でみんなもゾロゾロと外に出ていく。体を引きずるような重い足取りでまるでゾンビみたい。僕は床に座り込んだまま黄色いやつと共に教室に取り残された。みんなのように気分が悪くはなかったけど、ただ僕の視界はまだ色あせている。僕は手元を覗き込み水筒の中の黄色いやつを見た。プラスチックの底で黄色いやつは少し丸みを取り戻していた。透明の液体がそこから3センチぐらい上まで溜まっている。でも僕には透明の液体までかき集めて一緒に入れる余裕があったっけ。
僕はスポーツバッグを担ぎ、一人家に向かって歩き出した。なぜだか足元がふわふわしている。少しはマシになったけど、相変わらず景色は色あせていた。真っ青だった夏の空が冬の空のような淡い水色をしていた。あの声は何だったんだろう。みんなが倒れたのは黄色いやつの仕業なのか。考え込みながら、僕は例の空き家の前を通った時だった。そこのユニフォームを着た君、空き家の脇から声が飛んできた。見ると垣根の外にシワの寄ったシャツを着た40過ぎくらいのひょろ長い体つきの男が立っていた。この辺りに人がいるなんて珍しい。昨日君この家に入らなかったかい。男はいかにも子供相手の柔らかい口調でそう言った。でも口調とは裏腹に、眉間にはシワが刻まれ、うつうつとした目で僕を睨んでいる。男は頬が焦げていて陰気な感じで顔色が悪かった。ただし顔色だけは他の景色と同じで、僕の目に色あせて見えているだけかもしれない。入ってないよ。僕は反射的に嘘をついた。そうかい、おかしいな。おじさんは昨日の夕方にこの家に来たんだよ。その時君によく似た子が裏の方から出てくるのを見たんだけどな。男はわざとらしく不思議がってみせる。そういえば僕は昨日物音に驚いて我に返ってこの家を出たんだった。あの物音はこの男が空き家の敷地で立てた音だったのかもしれない。僕が黙っていると男は続けた。ここにあるはずのものがなくなってるんだけど、君知らないかな。これくらいの大きさのガラス瓶なんだ。中に卵の黄身みたいなものが入ってる。男が手振りでまさにあの瓶の大きさを示す。僕は内心動揺して肩にかけたスポーツバッグに意識を集中させた。僕は黄色いやつを手放すことなく持ってきていた。今はタオルでくるんだ水筒に収まっている。なんなのそれ、変わったものだね、おもちゃ。僕は知らないふりをして聞いてみた。男は一旦視線を僕から外して上空を見上げ、また僕を見た。そう、おもちゃだ。死んだ娘の形見なんだ。娘はそれをとても大事にしていてね。だから手元に置いておきたいんだ。僕は男を疑った。あんなおもちゃがあるもんか。でもここって空き家でしょ？空き家でも持ち主はいるさ。そうかと僕は思った。てっきり誰のものでもないのかと。でもこの家こんなに荒れてほったらかしだよね。大事なものなのにこんなところに置きっぱなしだったの？僕の質問に男が答える。今度はすぐに。君が悪かったんだ。その一言だけは本心から言っているように思えた。ふーん。僕は心を決めた。だったら僕が代わりに大事にするよ。でも僕はそんなもの知らないよ。男にそう言い捨て、僕は走り出した。チームのみんなが倒れたのは黄色いやつの仕業かもしれない。だとしても黄色いやつは悪くない。入れ物が割れてしまったからあんなことになったんだ。だからちゃんと管理すれば大丈夫なはず。僕は走り続けた。そのまま川沿いの道を抜けて、自分の住む家のある住宅街に入った。狭い区域にぎっしりと家が詰まっている。隣の家との距離なんてないも同じだ。それでもとにかく一戸建てだとお父さんはよく言ってる。家の近くまで来て、僕は走りながらちらっと後ろを振り返った。男が追ってくる姿はなかった。安心してスポーツバッグを肩にかけ直す。その途端僕は犬に吠えられた。 僕の家の斜め向かいの家で飼っているカイザーという名の白い雑種のメス犬だ。違う、オス犬だ。しまったと僕は思った。うっかり走ってしまった。この犬は道路を走る人間に必ず吠えるんだ。しかも牙を剥いてすごくうるさく長く吠える。僕は犬は好きだけど、あの犬だけは苦手だ。僕は走るのをやめて歩き出した。やっぱりカイザーは吠え続けて泣き止む様子はない。僕が家に入ってから30分は泣き続けるはずだ。僕はうんざりした。そこで僕にちょっとしたいたずら心が芽生えた。辺りを見回して誰もいないのを確認すると、僕はスポーツバッグを開けてタオルをかき分け、水筒の上の部分だけ覗かせた。それからほんの少しだけ水筒の蓋をまくってみせる。めくってみせる。おーと、さっきよりはかなり小さいでもおどろおどろしい声が響いた。カイザーはピタッと泣くのをやめて、落ち着かない素振りで頭を上下させ、さっと犬小屋に逃げ込んだ。へえ、やっぱり犬でもこの声が聞こえるんだな。僕は実験結果に満足して蓋を戻した。家の玄関のドアを開けるとお母さんがいた。あら、あんた練習は？やけに早いじゃない。そう尋ねるお母さんのスカートの薄紫の花柄も水墨画みたいに見える。靴を脱いで家に上がりながら僕は答えた。中止になったんだ。お兄ちゃんどいてどいて。突然家の奥から小学生の女の子が走り出る。僕は警戒して肩にかけたバッグを背中の方に回した。妹の楓だ。約束の時間に遅れちゃうよ。行ってきます。楓は何も気づかず靴を履いて家を出て行った。ああ、友達とプールか。楓が持っていたビニールバッグを見て僕はつぶやいた。そう、2時間くらいで帰ってくるでしょう。ちょうどよかったわ。お母さんもちょっと買い物に行ってくるから、あんた留守番しててよ。そういえばお父さんは朝からゴルフだって言ってたっけ。僕は玄関を出て行くお母さんを見送った。なんだ、誰もいないんだな。僕はリビングに入るとリラックスしてバッグを床に下ろした。洗濯してた畳んであったお気に入りの T シャツと半ズボンをソファーの上に見つけてその場で着替える。着替え終わったところで家の電話が鳴った。僕は電話のある玄関に行って受話器を取った。もしもし。おお、木下か。親御さんは？よく知った声だ。コーチの宮島先生だった。出かけてます。すぐ帰ってくると思うけど。そうか。ところでお前は何ともないか。実はな、メンバーが全員病院に運ばれた。あの後それぞれ家に帰ったところで意識を失ってな、入院することになった。
え？
感染症かもしれないと医者は言っている。お前も病院に来て検査した方がいい。親御さんが帰ったらすぐに一緒に救急市民病院に行きなさい。電話は慌ただしく切れた。
感染症。
僕は衝撃を受けつつ受話器を置いた。
もしかしたらあいつは猛毒なのか。僕はとんでもないことをしたのか。
僕はリビングに走って戻り、バッグのジッパーを開けた。タオルの中から恐る恐る水筒を取り出してリビングのテーブルに乗せる。僕は目を見開いた。透明な液体が水筒の半分ぐらいの位置まで増えていた。黄色いやつはそこに丸々と浮かんで、すっかり元気を取り戻して光っている。僕は少し怖くなってテーブルから一歩後ずさりした。キャーと突然外から悲鳴が聞こえた。僕はドキッとして飛び上がりそうになった。悲鳴が聞こえた方向の窓に駆け寄ると、斜め向かいの家のおばさんが犬小屋の横でかがんでいるのが見えた。おばさんは白いものを抱え起こして叫んでいた。
カイザーが死んでる。
僕はゾーッとなって慌ててカーテンを閉めた。夜に閉める分厚い方のカーテンを。動揺しながら部屋の方に体を向ける。
テーブルの上の黄色いやつが目に入った。あ、僕は驚いた。黄色いやつがいつの間にか水筒から出ていた。生身で出てるんじゃない、初めにあった瓶に入っていたんだ。蓋のついたひび割れ模様の円柱形の。どうして、割れたはずなのに。カーテンを閉めた薄暗い部屋で瓶に満ちた透明な液体に浮かび、黄色いやつは相変わらずぼんやりと、でもさっきより力強く光っていた。なんなんだこいつ、普通じゃない。それは普通じゃないの分かってたけど、得体が知れなさすぎるよ。恐怖に満ちた目で僕は瓶を見つめた。どうしよう。僕は震える足を動かしてテーブルに近づいた。どこかに捨てようか。大事にするって言ったくせに、そう誰かが言ったような気がした。それは僕自身なのか、それともそいつだったのか。次の瞬間、黄色いやつが突然パーッと閃光を放った。それまでの全体からぼんやりにじみ出ているような黄色い光じゃなく、怒ったような赤い光だ。その光は瓶に入った枝状の日々を一瞬で駆け抜けた。まるで血管へ血が通うみたいに僕には見えた。瓶がゴトゴトと揺れ始めた。小刻みに激しく震えて、その振動で瓶の蓋が徐々に浮き上がる。あんなに硬かった蓋が今にも外れそうだ。外れだ。吹き出すようにあの地獄からのうなりが響いた。僕はガタガタ震えてその場に座り込んだ。うなり声はよく聞くと一つじゃない。大人の低い声が何十人分も何百人分も合わさっている。そこに小さな女の子の声と犬の声も混じっていた。犬の鳴き声は聞いたことがあった。これはカイザーだ。僕は思った。きっとこの黄色いやつは生き物の魂を食べるんだ。だからカイザーは死んだんだ。このうなりは食べられたものの声。そんな危険なやつだから誰かが瓶の中に閉じ込めたんだろうか。違う。きっとカイみたいに瓶もこいつの一部なんだ。口の代わりの蓋をお腹が空いた時だけ開けて、目の前にいる生き物の魂を取り込むんだ。ヒビは本当に血管で。あ、そんなことよりどうしよう。頭が割れそうに痛い。僕まで気を失いそうだ。魂を食べられる。ガチャンと窓の方から音がした。閉めていたカーテンが向こう側から開き、光が入る。目を凝らすと窓ガラスが割られているのが見えた。そこから男が入ってきた。空き家の前で僕に声をかけたあの男だ。男は土足でリビングに駆け上がり、黄色いやつの入った瓶の蓋を素早く閉じた。ぷっつりと声が途絶えた。知らないうちに僕は床に這いつくばっていた。僕はなんとか両手足に力を入れて上体を起こした。体が異常に重い。床の上で座るのが精一杯だ。やっぱりお前が持ってたのか、言いながら男が瓶をテーブルから持ち上げる。ごめんなさい。でも僕は軽く頭を振った。まだガンガンする。でもそれは何？こいつは卵さ。形を取る前のもの。形になって生まれるために養分を取っているところなのさ。男はなんだか適当な様子で答えた。僕はなおも尋ねた。生まれたら何になるの？さてね。僕はぼんやりと考えた。きっとあいつは悪魔の卵だ。人間や他の生き物の魂を食べて大きくなって、最後に悪魔が生まれるんだ。とにかくこいつは危険でね、坊主も殺されたくなかったらこいつのことは忘れるんだな。男は瓶を持ったまま割れた窓から出て行った。とりあえず危機は去った。 と思っていいんだろうか。本当に僕は助かったのかもしれないけど、いろいろ考えながらまだぼーっとしているうちにお母さんが帰ってきた。サトシ、どうしたのよこの窓。割れた窓を見るなりお母さんはすごく怒り出した。うん、割っちゃったんだ、ごめん。僕は心ここにあらずで生返事をした。それから急に思い出して、お母さん、あの空き家で人が死んだって話聞いたことある？あの町外れの川のそばにある空き家だよ。立ち上がって尋ねた。ガラスの破片をゴミ袋に入れていたお母さんは面倒そうに顔を上げた。誰に聞いたのよ、わざと黙ってたのに。え、どうして？不本意だ。あんたは余計な好奇心が旺盛だから、話を聞いたら空き家を調べに行くとか言い出しそうでさ。ちょっと本当にいたらダメよ。僕は曖昧にうなずいた。聞いても聞かなくても僕は空き家に入ったわけだ。あそこは本当に危ないんだから。どうして？何があったの？あんたが生まれる2年ぐらい前だったかな。その頃あそこの家には若いご夫婦と小学生の女の子が住んでたんだけど、お父さんとお母さんが次々に亡くなったの。それが病気や事故じゃなくて自然死だって話でね。おかしいでしょ、まだ若い人たちだったのに。で、変だなって噂しているうちに女の子まで家の中で倒れてて、こっちもどこも悪いところはないのに眠るように亡くなってたんだって。じゃあみんな死んじゃったの？そうよ。その後そこの親戚の人が何人かあの家を片付けに来たんだけど、その親戚の人たちも次々と同じように亡くなってね。僕は荷物を半分だけまとめたようなあの家の様子を思い出した。その上、人が亡くなる前には必ず妙な声があの家から聞こえてきたんだって。亡くなる直前の断末魔だとしても、男の人はともかく、とても女の人や子供の声には聞こえなかったっていう話よ。私は聞いてないんだけどね。声、きっとあのうなり声だ。あの家の人たちも黄色いやつに魂を食べられたんだ。それで片付ける人もいなくなって、あの家は10年以上放置したままなの。原因が分かってないんだから、いつまた同じことがあるか分からないでしょ。だからあんたも絶対にあそこにいたらダメよ。僕は念を押され力なく笑った。女の子は多分黄色いやつを僕みたいにどこかから持ってきたんだろう。まさか周りの人が死ぬなんて思わずに。僕の心は暗くなった。だったらチームのみんなはどうなるんだ？死んじゃうんだろうか？それに女の子まで死んじゃったんなら僕も死ぬってことだろうか？はあ、僕があいつをあの家から持ってこなきゃこんなことには。僕はその後2階に上がるふりをしてお母さんの目を盗んで玄関から外に出た。僕は走った。街中を走った。瓶を持って行ったあの男を探すために。取り戻さなきゃ。黄色いやつを取り戻すんだ。そして黄色いやつを調べてみんなが助かる方法を探すんだ。それにあの男は女の子の父親じゃなかった。嘘をついてたんだ。どうして？わからないけど黄色いやつが欲しかったのかもしれない。あの男はこう言った。坊主も殺されたくなかったらこいつのことは忘れるんだな。ということは黄色いやつが人を殺すことを知ってたんだ。それとも忘れなきゃ殺すぞって僕を脅したつもりだったのか。どっちにしてもあの男は信用できない。あんなやつが黄色いやつを持っていっていいわけがないんだ。やがて僕は町外れまで、あの空き家の近くまで来た。川べりにはやっぱりどこか色あせた柳の葉が揺れていた。この色あせて見えるも黄色いやつのせいなんだろうか。僕の魂もいくらかあいつに吸われているんだろうか。そんな色彩のはっきりしない景色の中で、あの空き家もいつにも増して古びて見えた。 あれだけど、いつもと違うのはそれだけじゃないみたいだ。玄関のドアが開いてる。僕は予感のようなものを感じて玄関に飛び込んだ。家に上がっていくつかの部屋を見て回り、裏に面した畳の部屋、あの窓が割れた部屋の中にとうとう男の姿を見つけた。僕が廊下から部屋を覗いたとき、男は机の向こう側でこっちに背を向けた形で立っていた。
見つけたぞ。
僕は大声を上げて部屋に飛び込んだ。男は驚いたように振り返り僕を見た。
お前何しに来た？どうしてここが？
男は両手で黄色いやつの入った瓶を持っていた。
どうだっていいよ、そいつを返せ。
僕は叫んだ。
あんたは空き家の持ち主なんかじゃない、僕は知ってるんだ。女の子のお父さんも死んでるんだ。
言ってから僕は息を呑んだ。机の陰で今まで気づかなかったけど、男の足元に誰か倒れてた。うつ伏せで顔は見えない。黒っぽいスーツを着ている。
忘れろと言ったはずだがな。
男はにやりと笑い、畳に倒れたその人間に目をやった。
こいつは借金の取り立て屋だ。
男はあの瓶を少し上に持ち上げた。
あんまりしつこいからな、これで。
そんなと僕は思った。
あんた黄色いやつに邪魔な人を殺させるつもりだったんだな。
そうさ、これは人の魂を吸う悪魔の卵。吸われた人間は自然に死んだようにしか見えないんだ。便利だろ。
男が僕に視線を戻した。
俺は空き家の持ち主の遠縁の親戚でな、家の片付けに駆り出された時にこの卵が他のやつの魂を吸うのを目撃したのさ。
何？
あの時は訳が分からず、ただ不気味で、俺は一人で逃げ出した。後になって長いことかけて古い文献なんかを漁って調べて、やっと正体が分かったんだ。気づいてみりゃあちこちで借金して逃げ回ってる今の俺にこんなに必要なものはなかった。
男は左手だけで瓶を持ち、蓋の上に右手を乗せた。気のせいか黄色いやつは大きくなっている。
それで慌てて取りに行ったら、すんでのところで坊主に持って行かれたってわけだ。
瓶の蓋は簡単には開かないはずだ。開くとすれば、黄色いやつはお腹を空かせてるんだ。
子供を死なすのは気が引けるが仕方ないな。
男が瓶の取っ手に指をかける。
坊主、お前もいよいよ邪魔になったよ。
男が瓶の蓋を持ち上げた。蓋は軽々と開いた。地獄からのうなり声が響いた。その響きに合わせるように黄色いやつは瓶の中でぐるぐると回転し始めた。強く光り出し膨張して大きくなった。瓶いっぱいに広がった。
男はその異変に気づいた。しまった、魂吸わせすぎ、ごめん、しまった、魂を吸わせすぎたか。
男は蓋を閉め直そうとする。でもそれより早く透明の液体が瓶の中から勢いよく溢れ出して蓋を押し返した。液体は水の柱、水中になって蓋を弾き飛ばした。黄色いやつが空中に舞った。
もう
黄色いやつはそのまま宙に浮き、どんどん大きくなっていく。
くっそ
と男がパイプ椅子を持ち上げた。
あれ、どこにパイプ椅子なんかあったんだろう。
とにかく男は椅子をあっという間に男の背丈以上に大きくなった黄色いやつに振り下ろした。黄色いやつはブヨンと二つに割れた。と言ってもバラバラに分かれてはいない。口を開けるような感じで反対側はくっついている。口みたいに開けた中身は黒い黄色や淡い黄色が渦を巻いていた。黄色いやつは開いた口の方を男に向けてそのままのしかかっていく。
うわーと男が悲鳴を上げた。
その声はあのうなり声と重なり合い混ざっていった。 黄色いやつは男の体をすっかり飲み込み口を閉じた。僕は呆然と立ち尽くしてその光景を眺めていた。黄色いやつは完全な丸い形に姿を戻し、もっともっと大きくなっていった。部屋いっぱいにアドバルーンみたいに広がった。白い壁に黄色い光が反射する。白い壁。いつの間にか僕は知らないマンションの一室に立っていた。男の住処だろうか。よく見ろ、ここは僕の家の1階だ。ほら、あの割れたガラス窓はリビングのものだ。いやいや、やっぱり窓の割れたあの空き家の中だ。周りの景色が次々に変わっていく。その中央で黄色いやつが大きくなっていく。中身が渦を巻いているのが透けて見える。その渦は何かの形を取ろうとしていた。生まれるんだ、形を取って生まれるんだ。渦はやがて人の姿になった。とても見覚えのある姿。それはそっくりそのまま僕だった。目を覚ますと白い天井が見えた。僕は病院のベッドに横たわっていた。その病室はベッドがいくつもある大部屋で、僕の他にはチームのメンバー全員と宮島先生が眠っていた。僕は布団をめくって自分の服装を見た。ユニフォームを着たままだ。僕のいるベッドの脇の床の上には、誰かが持ってきてくれたんだろう派手な紺色のスポーツバッグが置いてある。色あせていない鮮やかな紺色のバッグが。ベッドを降りて開けてみると、タオルと空の水筒が入っていた。そうか、僕は多分学校の教室で瓶が割れた時に気絶したんだ。メンバーみんながあそこで気を失ってそのまま病院に運ばれたんだ。ああ、あれは夢だったんだとは思えなかった。だって僕の寝ていたベッドの枕元に黄色いやつの入ったガラス瓶が置いてあったから。ただ中身の黄色は小さくなっていた。さくらんぼほどの大きさもない。僕が見るとまるで育てろと言いたそうにぼんやりと光った。笑っているようにも見えた。なんだか僕は全て分かった気がした。あの声を聞いた者はその時点で魂を食われ始めているんだ。餌になった生き物は死ぬか育てる側に回るんだ。こいつは一人では動けないから、自分を餌の前まで運んでくれる存在が必要なんだろう。あの空き家の女の子もきっと育てる側にいたんだ、ある期間は。でも両親が死んで黄色いやつの本性が分かって、女の子は黄色いやつを殺そうとした。それで黄色いやつが怒って女の子の魂も食べ尽くしてしまったんだ。僕はそんなことを思っていると救急車の音が響いた。2台分だ。音からして 出動先から戻ってきたらしい。僕は窓際に行って窓を開けた。ちょうど真下に2台の救急車が止まっていた。そこから1人ずつ合わせて2人ストレッチャーに乗せられて人が搬送されていく。血の気を失い眠るように目を閉じて横たわっているのは、黒いスーツ姿の若い男と、それから瓶を探していたあの男だ。 S 町のマンションで倒れていました。外傷はなし、心肺停止。そんな会話が聞こえた。僕は窓を閉めた。あの時僕は本当にあの男と会っていたんだと思う。あの男の魂もとっくに10年以上前家を片付けに行った時に取り込まれていて、僕たちは同じ場所にいたんだ。黄色いやつの中に。女の子と同じで僕は黄色いやつを殺そうとして逆に殺された。そして僕は黄色いやつの飼育係として選ばれたんだ。卵が育った先の姿は飼育者なんだ。それとも僕はとっくに選ばれていたんだろうか。黄色いやつをたくさんばらまいてしまったから。瓶が教室の床に落ちた時、黄色いやつは実は小さく分裂して数を増やしたのかもしれない。そう思うのには理由があった。僕はメンバーみんなのベッドに目をやった。
まだ誰もが眠ったままだけど、その枕元には一つずつ全員分の瓶が置いてあった。さくらんぼ台の黄色いやつがその中で笑っていた。ひ弱な体で、でも活発に明滅する黄色いやつたちを僕はただ眺めた。その数の意味も考えずに。その時メンバーの一人が目を覚まし上体を起こした。クラスメートの香川だ。香川は焦点の定まらない目をしてベッドの上で小さくつぶやいた。僕だった。
え？
僕は聞き返した。卵が育って僕になってた。香川の答えに僕はショックを受けた。なんてことだろう。あの場には香川も、きっとメンバー全員がいたんだ。僕を通して僕の立場で枕元の瓶のそれぞれが飼育者になっていたんだ。香川はまだ夢うつつでぼーっとしている。今のうちだと僕は決心し、メンバーとそして宮島先生のベッドを回って瓶をすべてつかみ上げた。それを自分のスポーツバッグに全部詰め込み病院を飛び出した。道すがら、さてどうしようと僕は思った。瓶を壊すのは危険だ。黄色いやつは僕を殺そうとするだろう。それに黄色いやつの中には僕の魂もみんなの魂も少しずつ入ってるんだ。殺したら中の魂にもダメージがあるかもしれない。ああ、今ではあのうなり声に僕たちの声も混ざっているんだろうか。考えた末、僕はコンビニに寄ってガムテープと厚手の紙袋を買った。そして家に帰り、誰にも気づかれないように2階の自分の部屋に入った。床に座ってスポーツバッグから瓶を取り出すと、僕はガムテープで瓶と蓋をぐるぐる巻きにした。一つ一つ丁寧に。黄色いやつがお腹を空かせても勝手に瓶が開かないように。そう、蓋を開けさえしなければ誰も魂を取り込まれないし、僕たちだって安全だ。餌をもらえなくて魂が餓死するってことはないと思う。10年以上あの空き家でほったらかしでも元気に生きてたんだから。僕はその瓶を紙袋に入れて、さらにその上からガムテープを何重にも巻きつけた。それを押し入れの奥の奥に隠した。よし、これで大丈夫だ。押し入れの襖を閉めて、僕は安堵の笑みを浮かべた。ただ僕は知らなかったんだ。妹の楓が部屋の前までこっそり僕についてきていたこと。ドアの隙間から僕が初めて黄色いやつを見た時みたいに好奇心いっぱいの瞳で瓶を見つめていたことも。以上。空き家に放置された瓶っていうお話でした。1時間ぐらいかかった。これ前編後編あって、それをまとめて一気に読みました。はい、なかなかボリュームがあってよかったのに、大事なところで噛みました。大事なところで噛みました。残念、やっちまった。で、ジータレス読み。どこだ。111か。おっちゃん久しぶりと、まあおっちゃんじゃないんですけど、お久しぶりです、聞かせてもらうわと。久しぶりって言っても2週間ぶりぐらいで。112、お久しぶりに来ていますね、こんばんはです、よいサムさんと。久しぶりに、まあ2週間ぶりですけど、まあこんばんはです。はい。で、113、お茶屋やってた、久しぶりなのに出遅れた、こんばんはと。まあ、録音はアップしますか。はい。で、とりあえずこんばんはと。で、114、おちゃこーと、まあおっちゃんじゃねえんですけど、20代ですけど、こんばんはと。で、115、これ面白いねと。結構、面白かったと思うけどね、自分は読んでて、うん。ただボリュームがあるから選んだだけなんですけど、まあ、読んでて面白かったですけど、はい、
だからこそ噛んだのがすごい、やっちゃった感が、はい、で、116出遅れました。おっちゃんこんばんは、今から聞きますと。まあおっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、今から聞くということで、はい、ありがとうございます。で117おっちゃんと、もうなんだかよくわかんない、挨拶かどうかもよくわかんないですけど、はい、とりあえず、こんばんはです。で118よーいサムって書いてあるんですけど、まあ誰かよくわかんないですけど、とりあえずよということで、で119おっちゃん噛んだと、噛んじまいましたね。やっちゃいました、はい、で120長いのは無理と言いつつ長かったねと。いや今日はまあ別にいいかなと思ってやったんですけどね。いや長いのは無理って、そのもういっぱいあって、その300話とかそうやってある、そういう数で攻めてくるやつはちょっときつい、うん、あの1話が長い分には別にいいんですけど、うん、で121おちゃんよかったよ、先は寝かせないぞと。まあ、自分が切っちゃえば寝れるんですけど、で122対策なのに大事なところでと、やっちゃったね、マジで失敗した。てかね、あんまり自分あの叫ぶところとかはあえて叫んで読まないんですけど、それはそのなんだ、自分がそんな演技もできないし、演技ができないやつが下手に叫ぶほどあの情けないものはないと思ってるんで、叫ばないんですけど、だからそれなりにただ言う、わーっとそれっぽく言って叫んだとか付け加えたりとかするだけなんですけどね。えだから叫ぶところだからあんまりゆっくり喋んないで早く喋るじゃないですか。で自分の中で少し勢いつけなきゃと思った時に噛んじゃったね。やっぱダメやね、やっちゃったね。ちょっと飲み物飲みますわ、失敗したマジで。あかんねえ、失敗した。で、ビンっていう字、わざわざさ、この人さ、題名では普通の、あの一般に使われる空き瓶とかの瓶、普通のね、ビンっていう字使ってんのに、わざわざ難しいビンっていう字をそのお話の中では使ってるから、読めねっつーの、いきなりそんなにしても。で、123今日のお品書きはと。お品書き、いや特に適当に。で124神田で神田と、よくわかんないですね。まあわかりますけど言いたいことは、うん、それをどうしろと。で125怖いうなり声は SE と、俺が出してんですよ。もうつってただけですから。ちょっと牛みたいな感じで言ってましたから、ちょっと全部初見なもんで、なんだ、流れてきてパーって読んでた時に、おーって書いてあるから、なんつうの、どうやってやったらいいのかよくわかんなくて、おーって自分で、多分 SE 探してきたら、なんかいいのあるのかもしれないですけど、まあよくわかんないんで自分で出しました。はい、で、126。飲み物何飲んでんのと、まあいろいろですね。まあ自分はまあこういうのやるときはお茶を飲むと、あんまり良くないんですよ。でも何人かこういうことをやってる人に聞いても、やっぱりお茶は良くないと。お茶を飲むとやっぱりなんかね、やっぱりっていうのがよくわかんないですけど、特にしっかりした根拠はないんですけど、なんか潤いがなくなる感じ、すぐねなんかカラカラになる感じなんですよね。なんかね潤滑油が取られる感じっていうんですかね、うん、だからあんまりなんか茶は良くない、うん、自分がいいと思ってるのは 100% ジュース系ですね。てか果汁の多い、ジュース系を飲むと自分はいいですね。で、127、じゃあ人狼やって、ただの一つの対策じゃんと。ああそう来るわけですか、人狼ね。人狼面白いのかね。 でも人狼はなんつうの、物語じゃないもんね。あれはあれはレス読み系だからね、ちょっと物が違いますよね。対策っていう言い方も合ってるのかよくわかんないしね。で128、おっちゃんこんばんはと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと、違う場所でゲーム配信をやってて、同じくおっちゃんと呼ばれてた人は現在消息不明のリアル怪談になったよと。へえ、違う場所でゲーム配信をやってて、同じくおっちゃんと呼ばれてた人は現在消息不明のリアル怪談。消息不明なんだ、大変だなそれは。で129、ネクターでも飲めばいいよと。ネクターネクターかネクターは試したことないですね。てかネクターってあれ自分ほとんど飲まないんですけど、あれは何、果汁がすごいの、あれ。ネクターって果汁どれぐらいあんの、ちょっと見てみよう。ネクター全然飲んだことないわ。果汁書いてないの、どこだ、果汁 30%、 あんまあ、悪くないな悪くないけど、まああとは普通に自分が飲みやすいのっていうのもあるから。ネクター甘いもんな、濃いもんな、もう余計また喉乾きそうな感じするしね。で130、お茶は消毒効果があるけど粘膜剥がすらしいからかなと。あ、そういうのちょっと調べたことないんでわかんないですけど、でもどうなんだろうね。なんかまあ自分だけじゃなく何人もまあなんつうの、素人でもさ別に経験とかまあそういうあれからみんなそう言ってるんだから、あんまり別に間違ってはないと思うんだけどね。なんかねみんな茶はあんまり良くないねって言うけどね粘膜剥がすんだ、ほんとよくわかんないけど、まあでもお茶はね、あんまり良くないね。ものすごい悪いっていうのはちょっとあれだけど、なんかプロはどうなんだろうねって思うけどね。で131、濃厚だよとネクター濃厚すぎてきついね。で132、お茶は油を取っちゃうのと。まあ油取るって言いますよね。その粘膜剥がすっていうのがよくあるんですよ。で中華料理でフィンガーボールにウーロン茶とかあるっしょと。そのまあ油を取るっていうのはよく言われますよね、お茶はね。だからまあそういうのでなんつうの、喉のあれもなんか、まあ、影響を与えるんですかね。まあ細かいのは分かんないですけど、とりあえずまあもしもうこういうことをやる人がいて、何を飲み物を用意しておこうかなっていう時にはお茶はやめとけっていう感じですね。とりあえずやめといた方がいいんじゃねっていう。で、133、初めて聞きます、いい声ですねと。初めて聞きますですか、はい、ありがとうございます。初聞きということで、じゃあ次行きましょう。次短いやつです。あ、短くもないな、短くもないです。これレス読み系です。珍しいタイプのやつが書いてあったんで、コピペですって書いてありましたけど、ちょっと面白いかどうか分かんないですけどやってみます。キサラギ駅っていう名前の話。キサラギっていうのは、ひらがなで書いてあります。はい、行きましょう。キサラギ駅レス読み形式で行きます。98番、 7C、 気のせいかもしれませんがよろしいですか。99、 7C、 とりあえずどうぞ。100番、98に対して何が起きてるの。101番、 7C、 先ほどから某私鉄に乗車しているのですが様子がおかしいのです。104番、 7C、 ふんふん。107番、 7C、 いつも通勤に使っている電車なのですが先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するのですが止まりません。乗客は私の他に5人いますが皆寝ています。108番、 7C、 もう電車降りちゃったりしてないよね。111番、 7C、特急とか確定とかの違いじゃないの。112番、 7C、 快速電車。
114番 7C。 ご指摘通りに乗り間違えた可能性もあるかもしれません。もう少し我慢してみます。またおかしいようであれば相談させていただきたいと思います。115番 7C。 とりあえず一番端っこの車両に行って車掌を見に行ってみれば。116番 7C。 もし運転手が転換を起こしていたら大変だ。車掌室まで見に行ってこい。118番 7C。 まだ止まる気配がないのでちょっと見てきます。126番 7C。 ブラインドというか窓に目隠しがしてあって車掌さんも運転手さんも見えませんでした。路線は静岡県の私鉄です。131番 7C。 窓をコンコンしてみたら。137番。トリップ付き、名前付いてハスミ。窓を叩いてみたのですが返事はなかったです。146番 7C。 窓から外見えないの？通過した駅の名前とか。153番。ハスミ。トンネル出てから速度が少し落ちました。普段トンネルなんてないのですが。新浜松からの電車です。156番。ハスミ。止まりそうです。駅みたいです。157番 7C。 まさか降りないよね。160番 7C。 じゃない、160番。ハスミ。今木更木駅に停車中ですが降りるべきでしょうか。聞いたことも見たこともない駅なのですが。162番 7C。 ぜひ降りてみて。165番 7C。終点まで乗っててくれ。166番 7C。 つうかもう発車してるっしょ。161番。ハスミに対して、何時の電車に乗ったの。167番。ハスミ。降りてしまいました。無人駅です。乗った電車は11時40分だったと思います。夜の。168番。町田親衛隊。木更木駅って検索しても出ない。っていうか、蓮見くんの電車は1時間も走ってたのか。じゃあ本当に風呂。170番 7C。 木更木駅って検索引っかからないな。176。蓮見。戻ろうと思い時刻表を探しているのですが見当たりません。電車はまだ停車していますのでもう一度乗った方が無難でしょうか、と書いてるうちに行ってしまいました。181 7C。 近くに人のいそうな建物はありませんか。寒いから体に気をつけてくださいね。182。ハスミ。駅から出てタクシーでも探してみます。ありがとうございました。183番 7C。 それがよかろう、気をつけてな。185 7C。 終電もとっくに過ぎた無人駅の周囲に果たして容易にタクシーがあるか甚だ疑問である。186 7C。 そして蓮見は二次元の世界の住人になったとさ。で187。蓮見。タクシーどころか何もないところでした。どうしたら。197 C。 駅員または近くにある交番へ GO。 191番 7C。 とりあえず110番。193番 7C。 タクシー会社に電話するのは。194番 7C。 これはもう経営行くしかないね。で195番 7C。 近くに電話ボックスがあったら電話帳でタクシー会社調べて電話だ。204番。蓮見。家に電話して迎えに来てくれるように頼んだのですが木更木駅の場所が両親にもわからないようです。地図で調べてから迎えに来てくれることになりましたがなんか怖いです。209番 7C。 他の人はどうしたの。降りたのは君だけかい。213番 7C。 蓮見さんへ。僕もネットで調べてみたけど木更木駅っていう駅名が出てこないんだ。新浜松周辺にいることは間違いないんですよね。ヤフーで調べてみます。214番。蓮見。公衆電話は探したのですがないです。他の人はおりませんでしたので今私は一人です。駅名は木更木で間違いないです。217番 7C。 公衆電話は駅の敷地の外にある場合もあるよ。 220番 7C、 とりあえず駅を出てみたら。221番 7C、 今ちょっと調べたら鬼って書いてキサラギって読めるのね。225番 7C、 鬼駅かよ、怖え。で218番 7C、 ゲームオタなのか、ググったらゲームが出てきたが。で223番、携帯の人。如月駅の前と次の駅名を書いて、書いてないとは言わせない。229番、蓮見。ゲームって何のことですか、次の駅も前の駅も書いてないです。249番 7C、 線路を歩いて帰りましょう。で256番 7C、 今から走って追いかければ電車に追いつけるかも。で258番 7C、駅なんだから周りに民家くらいあるだろう。259番、蓮見。そうですね、パニックになっていて気がつきませんでした。線路に沿って歩きながら両親からの電話を待ちます。先ほど i モードのタウン情報で調べてみたのですが、ポイントなんとかエラーってなってしまいました。早く帰りたいです。で261番、ネタでもネタでなくても解決に向けて真面目に取り組む。で280、蓮見。近くには本当に何もないです。草原とか山が見えてるだけです。でも線路をたどっていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ありがとうございました。ネタだと思われてもいいので、また困ったら相談してもいいですか。283番、それに対して、いいよ、とりあえず気をつけてね。で285、町田親衛隊。いいよ、携帯の電池切れだけには気をつけて、今は命綱なんだからね。286、方向間違えるなよ、あとトンネル内は気をつけろよ。で296 7C、 何もないところで携帯の電波は届くのか、駅から動かない方がいいと思うが。で303番 7C、 寒い夜、駅員がいない一人ぼっちの駅、もうすぐ電球も落ちて真っ暗になるかもしれんな。で304番 7C、 線路はもっと真っ暗な罠、これからトンネルもあるんだろう。で305 7C、それでも駅で夜明けを待った方が無難だったかもね。で308 7C、 これやばいな。で317、蓮見。父親から電話があり、いろんな問答があってどうしても場所がわからないから110番しなさいと言われたので、多少抵抗はありますが今から電話して助けていただくことにします。358番 7C、 明るくなってからの方が行動しやすいと思うんだけどな。で361番 7C、 夜中に一人でじっと待てる、見慣れない奇妙すぎる土地で。で362番、それに対して、夜中に一人でトンネル通れる、見慣れない奇妙すぎる土地の線路で。で363番 7C、 じゃあこんな寒い中 見知らぬ夜道をずっと歩けるか。で380番、蓮見。110番して一生懸命現在の状況を説明したのですが、結局いたずらだろと怒られてしまい、怖くなって謝ってしまいました。382番、それに対して、なんで謝るのよ、もう今日は諦めるぽ、始発を待とう。で388番 7C、 駅周辺はどんな様子、何がある。で386番、蓮見。遠くの方で太鼓を鳴らすような音と、それに混じって鈴のような音が聞こえているのですが、正直もうどうしたらいいのか分かりません。391番 7C、 とりあえず駅に戻れ蓮見、迷ったら最初の現場に帰るのが一番。で395番 7C、 今から始まるんだよ。で396番 7C、 太鼓と鈴のね、シャンシャンポクポク。で400番 7C、祭りでもやってんだろ、これ時間は深夜2時。で401番、蓮見。嘘だと思われるかもしれませんが、怖くて後ろが見れません。駅に戻りたいのですが振り向けません。406、それに対して、走れ、絶対に振り向くな。で427C、もう駅に向かっちゃいけないよ、連れて行かれるからね、とりあえずトンネルまで走れ、意外と近いはずだから。422番、蓮見。おーい、危ないから線路の上歩いちゃダメだよって後ろの方で誰か叫んでいたので、駅員さんかと思い振り向いたら、10メートルくらい先に片足だけのおじいさんが立っていたのですが消えてしまいました。 もう怖くて動くことができません。426番7子、だから振り向くな、走れ。で、423番蓮見に、落ち着いてお兄さんの言うこと聞いてね、その太鼓の音の鳴る方に行ってみてね、太鼓を叩いているものがいるはずだから。で、424番、お前は蓮見をどこに連れてく気だ。で、433番7子、違うよ、蓮見は今から連れて行かれるんだよ、だから戻れるなら戻った方がいいんだよ。で、428番7子、なぜ片足だけなのにおじいさんとわかるんだ。で、429、それに対して、片足がないおじいさんってことだろ。で、436番7子、きっとその線路で引かれて片足をなくして死んだおじいさんだね。で、435番蓮見、もう歩けないし走れないです、太鼓みたいな音が少しだけ近づいてきています。で、445番7子、蓮見に対して、とりあえず夜明けを待て、明るくなれば怖くないよ。で、446番7子、電車に乗ってらよかったんだよ。で、452蓮見、私はまだ生きてます、転んだ傷から血も出てるし、折れてしまったヒールもきちんと持っています、まだ死にたくないよ。で、487番7子、まあじっとしてても降電しそうな気配じゃないってことは確かなようだな。で、488番7子蓮見に対して、とりあえずトンネルを抜けたら安全だと思うよ、トンネル抜けたらすぐ通報して保護してもらえないよ。492番、蓮見、家に電話しました、父から警察に電話してくれるそうですが、音がどんどん近づいてきます。500番7子、とりあえずその音が列車の音でないことを祈るぜ、と言ってももう遅いかもしれんがな。で、516番蓮見、なんとか頑張ってトンネルの前まで来ました、名前はイサヌキとなっています、音も近くなっているので勇気を出してトンネルを抜けてみようと思います、蓮見が無事トンネル出たらまた書き込みます。で、520、それに対してガンガレ。で、522ナナシ、これが最後だ、電車も駅もすでにない、戻るところはない、追う者もいない、聞こえる音は自分が作り出している過去の幻だ、トンネルの向こうへ走れ、立ち止まったらどちらの世界でもないところでハマって、浪人するだけだぞ。で、562蓮見、トンネルから出ました、先の方に誰か立っています、助言していただいた通りにして正解だったようです、ありがとうございました。涙で顔がぐしゃぐしゃなので、蓮見がお化けに間違われてしまうかもしれませんね。で、566番7子、待て蓮見行くな。で、569番7子、止まれってやばいよそれ。で、570番7子、誰か立ってますってこんな時間にか、3時、それは怪しいって。で、586番蓮見、ご心配かけました、親切な方で近くの駅まで車で送ってくれることになりました、そこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいです、皆様本当にありがとうございましたです。で、588番7子、蓮見、聞きたいことがあるんだ答えてくれ、そこはどこなんだ、親切な人に地名を聞いてくれないか。で、590番7子、本当に親切なのか、霊より怖いかもしれないぞ。で、593番7子、まああれだな、で、そこはどこなんだよ。で、596番7子、やばいよその人、なんでこんな時間に線路付近にいるんだよ、きっと死体かなんかを処分してて蓮見に出会ったんだよ、逃げて。で、606番蓮見、場所を聞いたらひなだというのですが、絶対にありえないことだと思うのですが。で、607番7子、蓮見車から降りろ。と、610番7子、ごめんね、かすみ、ひなってどこ。で、621番7子、不思議な話だ、こんな時間に線路から歩いてきた女の子を乗せるヤシがいたのか、何してたんだその人。で、623番蓮見、先ほどよりどんどん山の方に向かっています、とても車を置いておく場所があるとは思えないのですが、全然話してくれなくなりました。627番7子、こんな時間に起きてるヤシにろくなのはいない。で、628番7子、話してくれなかったのはずっと携帯いじってるからかな。で、629番7子、蓮見、やばいよやばいよ、親にはトンネル出て保護されたと連絡したのか。で、631番7子、蓮見さん、110番してください、110番、ください、あなたの最後の書き込みになるかもしれません。635番蓮見、 もうバッテリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思っています。先ほどからわけのわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために一応これで最後の書き込みにします。この後、この後、蓮見さんが現れることはありませんでした。以上、如月駅という話でした。はい、なかなかこういう系はいいですね。で、134番 G タレス読み、お茶は利尿作用もあるから放送中にトイレ行きたくなるかもねと。あ、なるほどね。てかね、コーヒーも良くないと思うんですよ。コーヒーもね、結構利尿作用ない、自分はあるんだけど。で、135、おー、レス読み系好き好きチュッチュって書いてあるんですけど、はい、レス読み系でした。珍しい、自分が読むには最近ね、うん。で、136番、キサラギ駅、なんかこの話見たことあるような。これね、2004年の1月の8日の23時ぐらいの書き込みからスタートして、最後が3時41分ですね。うん、4時間ぐらいのその書き込みのやり取りですね、うん。で、137番、そうそう、1日しゃべり倒す仕事してるけど、お茶は出されてもめったに飲まないよ。テレビだとゲストにお茶出してるのよく見るけど、司会者はミネラルウォーターのはず。なるほど。137番さんは1日しゃべり倒す仕事してるんだ。大変だな。お茶は出されてもめったに飲まない。なるほど。逆にあれですね、137番さんの中で、これだとなんか調子いいんだよねってやつはあるんですかね。で、138番、おはおっさんと、まあおっさんじゃねえんだけど20代なんだけど、変な時間に起きたと、うん、てか変な時間、全然二度寝タイムじゃないの。で、139、やーべーって書いたんですけど、まあやばいです。で、140番、これは恥ずかしくても最初の乗客と相談するべきだったね。聞くは一時の恥って教訓だねと。あ、そこに落ち着くんだ。そこなんだ。まあいいけど。で、141、おっちゃん久しぶりと。おっちゃんさん久しぶりと。まあ、おっちゃんさんなん、ちゃんなんだかさんなんだかよくわかんない。久しぶりと。いい感じに怖かったと。これまあまあ、なんだろう、あのね、もうね、まあ自分も、なんつうの、別に霊が見えるとかそういうのはないんで、こういうのはもうファンタジーとして聞くような感じのスタンスなんですけど、普通に面白ければいいっていうあれなんで、なかなかこういうのはいいなと思いますね、うん。で、142、アルコールも利尿作用と。まあ、アルコール飲んではほとんどやらないんだよね、自分は。で、143、いや、最初の乗客からすでにこの世のものじゃないと。てか、これだとさ、そうだよね。もう、だって初めからもうおかしいよね。初めからおかしいんだから、乗客もなんかおかしいよね。ずっと眠ったままでずっと乗ってる感じもなんか変な感じするよね。で、144、おっちゃんは果汁 100% ジューン飲んでればいいよと、うん。まあ 100% じゃなくてもいいんですけど、自分が好きなのはね、まあ 100% 系も好きなんですけど、小祝いシリーズが好きですと。小祝いのまあ果汁 40%、 あれも 40%、 30% ぐらいだと思うんですけど、あれすごい飲みやすくてね、すげえすっきりしてていいんですよね。なかなか自分は小祝いのやつ見つけたらね、なんか片っ端からいろんなの飲むね、で、その中でもね、温州みかん系がねいいんですよ。まあいいや。で、145、キサラギ駅でググるとその話がトップだな。続きが気になると。てか続きねえんじゃねえ、もう。だから帰ってこなかったな、ハスミは帰ってこなかったな、はい。で、146番、本アブっぽい感じだよね、逃げてみたいなところがと、うん。このなんかね、ここのそのスレのレスのやりとりだけで、必死でなんか繋いでる感じがいいんですよね、うん。
向こうからのその、まあ、蓮見からの情報だけでこっちがなんか、いろいろ想像して返してまたそれに対して動きあってでなんかどんどんなんかまずい方向まずい方向行ってるあたりのなんかねあれがいいですね、うん、はい。で、キサラギ駅っていう話は終わりで、そうですね。ですね。これは短いです。もうさっとやります。アパートの屋根裏という、題名のお話をやりたいと思います。これは短いです。すぐ終わります。行きましょう。これは私が祖母と暮らしていた10年ほど前の話です。当時祖母はアパート経営をしており、作りは1階が祖母の宅、私も同居、2階がアパートで4部屋を賃貸にしていました。ある夜祖母と晩ご飯を食べているとインターホンが鳴り、出てみると204号室の女性でした。彼女はドアが開くなり挨拶もそこそこに、祖母に相談があると言ってきたので居間に通して話を聞くことにしました。彼女は非常に言いにくそうに、頭が変だと思われるかもしれませんが誰かに見られている気がするんですと話し出しました。聞けば部屋にいると突然誰かの視線を感じとても落ち着かなくなるということが最近頻繁にあるとのこと。もちろん部屋には自分一人だから誰もいるはずないと分かっている。だけど視線を感じる。眠れない日が続いているためせめて調べてもらって安心したいと。彼女は泣きながら祖母に訴えていました。その様子から真剣な思いを感じ、とりあえず息子、私にとって父を呼んで見てもらおうということになりました。その時は私含め女3人だったので用心の意味がありました。ほどなくして父がやってきて問題の部屋を検証することになりました。204号室の部屋をざっと見て回りましたが、特に覗けるようなところはなく、窓も人が覗ける構造にはないため頭を悩ませました。すると父が天袋が気になると言い出し、開けてみましたがこれも異常なし。と考えた父は何気なく天袋から天井板を外しました。そこにはちょうど人の張ったようなほこりの跡が延々と204号室まで続いていました。その場にいた全員唖然。懐中電灯を片手にそのほこりの跡をたどるとそれは201号室から来ていました。201号室の住人は自称デザイナーと名乗る男性。その時男性は不在で祖母と父は警察に届け出ました。その後しょっぴかれた男はどうなったか知りませんが、調べによると屋根裏の節穴からちょくちょく彼女を覗き見てたらしいです。後日祖母から聞いた話ですが、201号室の男性の部屋に入った時、天井の枠のところに用事に無数のタコ糸をくくりつけたものがびっしりと刺さっていて、のれんのようになっていたようです。何かのまじないのようだったと。他にもお札が貼られており気持ち悪かったそうです。古い作りのアパートにはご用心ください。現在アパートは取り壊しなくなっております。以上、アパートの屋根裏というお話、本当にあった怖い話、あっちというよりこっち系でした。で、次行く前にジータレス読み148、バイアリースのオレンジなんか果汁 100% よりも 100% っぽいよと大好きで、149番、デッパの亀吉さんかデバガメデバガメと、デバガメデバガメです。 で150番、さっきの137番さんで基本は水と、その他飲めればおっちゃんと同じ果汁、オレンジ、冬場はココア、カフェオレもありにしてる。前の方にも書いてあったけど喉の中の油分、取っちゃうから喉が引っかかるときは乳製品入りの飲み物だと、自分は楽になると。
なるほど。
自分はほとんどミネラルウォーターを飲まない人間なので、ほとんどというか、もう自分ミネラルウォーターを自分で買って飲んだことははっきり言ってゼロ回ですね。あ、まあミネラル、そうね、イロハスのあのみかんのやつを入れていいんだったら何回か飲んでますけど、それを切ったらですね、ほとんど自分はあのミネラルウォーターというのは買って飲んだことがなくて、でほとんど家の人間もミネラルウォーターを飲むようなあれじゃないので、ほとんど水はね飲まないんですよ。なのでまあそうですね、まあコーヒーはあれだって言ってましたけど、うん、まあココアは自分好きなのでココア飲みますかね、うん、乳製品、あでもね乳製品入りの飲み物っていうのはねなんとなくわかる気がしますね。はい、何なんだろうね、うん、本当にひどい時はそうだね、カフェオレとかそのミルクたっぷりのっていう感じのやつを飲むと、であとごくごくたまにすっげー飲みたくなっていちごオレとか飲むんですけど、そういうの飲むと来ますね、来たっていう、うん、喉がねとにかくね引っかかるっていう書き方してるんですけど、まさにそんな感じで、あの茶で行くとね、やっぱり喉にね、何か引っかかる感じな、なんつうのかな。さーっとその川が流れてて、そこに、ちょっとゴツゴツした岩が入ってくる感じっていうんですかね。その流れがね、なんか悪くなる感じが、なんかそこに引っかかる感じが入るんですよ。で、クックってかかるんで、その抵抗がなんかきつくて、なんかね、そう、っていう風に、してしまうことが増える。っていうのはありますね。で、151番、水は軟水がいいんですかねと。ああ、軟水か硬水かと。自分はほとんどミネラルウォーターをさっき言ったように飲まない人間なんで、軟水硬水なんて全然気にしたことがないですね。全然違うんですかね。その辺の飲み比べとかもほとんどしたことがないぐらい疎いんであれなんですけど、多分相当違うんでしょうね。多分お互いを交互に飲めばすぐ差がわかるぐらい違うんでしょうね。多分。で、そうですね、次、はですね、ガキ玉、ガキの魂っていう名前の話をやりたいと思います。じゃあ行きましょう。助けてほしい。これを見ている人を誰か助けてください。救ってください。先月友人が一人自殺しました。奴に名前を呼ばれたからだと思うんです。もう一人の友人が逃げ出そうとしたそいつの名前を叫んでしまったから、奴に気づかれるから喋るなって言われたのに、次は叫んだ彼かもしれません。俺は言われた通り喋りませんでした。しかし俺たち三人は逃げだったんです。彼がもし死んだら次は俺。誰か助けて、頼む助けて。暗闇が怖い。青い光が見えそうで眠れない。俺たち三人は中学からの悪友で、いまだにプラプラしてるダメな人間だった。ところが、エイジのやつに仕事が決まり、三人で遊ぶことももうなくなるかもって、俺の車であてもなく小旅行へと出かけたのだ。今まで行ったことのないところへ行こうと言い出したのは信明。
じゃあ運転はお前に任せるって俺が運転席から降りたのがそもそもの間違いだった。信明と来たら、お、いい女発見、追跡開始だの、あの野郎の運転なんだ、煽っちゃるなどのわけのわからない理由で迷走し、挙句の果て見知らぬ山道で事故り、車はお釈迦、おまけに携帯も圏外と来た。三人ともかすり傷で済んだのがせめてもの幸運だった。正明、過去俺の名前、どうするよ、歩きで移動かと信明を見ながら英二が言う。だな、ここで今まで待っても車なんて通らねえし、道の状態見てもいつ車通ったかわからないくらい荒れてるし、なんでこんなところに入ってきたんだかな信明よ。つうか2時間ぐらい車で来ただろ、町まで楽に100キロ以上あんじゃねえの、半分も行かねえうちに夜だぞ、上がりもなしに移動できねえって。うんざり顔の英二に今まで、しぼんでいた信明が、明かり俺持ってるってほらとジッポーライターを取り出した瞬間、英二に殴られた。何やってんだお前ら、おい見ろ、電柱が立ってんじゃん、電線もちゃんとあるし、この先に村なり集落なりあるんじゃないか、そこで電話借りよう。しかし行き着いた先はどう見ても廃村だった。仕方なくここで夜を明かすこととなってしまった。ボロい家の中に入るのは危険を感じたので、村の広場らしきところに廃材を集め焚き火した。バチッバチッと大きな音を立てて火が燃えている。とにかく夜が明けるまで動けない。三人固まって一夜を過ごした。事故ったのは痛かったし、空腹には参ったけど楽しい夜だった。そう、俺が夜を楽しめた最後のひととき。二日目に雨が降り出した。土砂降りだ。これでは移動もできず、仕方なしに廃屋の中で雨宿りをした。誰も喋らない、というより死をうっすらと予感した。まだ二日しか経ってないのに。この平成のご時世に大の大人が三人も飢え死にするのか、ゾッとした。極限状態になったら俺たちの中の誰かが食われるんじゃないか。マイナス思考の塊だ。寒いが燃やすものがない。雨漏りがひどく濡れないようにするのがやっとだった。雨は次の日の夕方まで止まなかった。動けない、というより動く気持ちにならない。今考えると異常だった。それはその日の夜突然やってきた。一人の坊さんだ。着ているものは綺麗だったが、足元だけが泥で汚れていた。多分ここまで歩いてきたのだ。呼びかけられるまで人が来たことすらわからない。お前たちはここで何している？この先の事故車はお前たちか？とにかくこっちへ来い。太いが優しい声で、俺たちは助かったとノロノロと廃屋から這い出していった。外へ出てみると月が出ていて明るく辺りを照らしていた。満月だ。助かりました。よく俺たちが分かりましたね。もうダメになるんじゃないかと思いました。すみませんが何か食べるものありませんか？俺たち 2,3 日前から何も食べてないんですよ。という俺に坊さんは、ここは死に村だ。生きた人間はどこいても目立つ。お前たちは本当に危ない状態で、それは今も変わっておらん。恐ろしいことだが、ニエとしてここに呼ばれたんじゃろうな。食い物はあるが、お前たちにはやれん。他に食わせてやらねばならん奴がいるからの。自分が食われるよりマシじゃろう。わしの用事が済むまで、後ろでおとなしくしておれよ。と言って例の広場まで移動した。そこにはすでに火が焚かれていて、何かの祭壇みたいなものが作られていた。
食い物だ。
祭壇のお供え物を見つけた秋信が走り寄ると、
カーツと
坊さんが気合を入れる。ビクッとして、信明が立ち止まる。
バカ者が、それ以上前に行くな。
ゆっくり後ろへ下がって静かに見ておれ。他の二人もこっちへ来い。わしと一緒にこの中へ入れ。と4本の杭をしめ縄みたいな紐で囲った場所に呼び入れられた。これって結界ってやつか。寒気がした。
中に入ると坊さんが喋り出した。
この村は昔不幸な出来事があって村人の多数が餓死したんじゃよ。今でも偏僻な場所じゃが、当時は丸一日以上かけて下の町まで行かんと交流がないような村じゃった。もちろん電気も電話もない孤立した村じゃ、異変があっても誰も気づかんかった。
え、俺たち電柱見つけてここまで来たんだけど。
そんなもんどこにある、よく周りを見てみ。じゃから呼ばれたと言ったんじゃよ。
改めて月明かりの中の村の様子を見てみた。家々は潰れ草や木が屋根の部分から生えている。小さな山みたいになっていた。電柱など一本も立っていない。目を疑ってしまう。俺たちが来た時には確かに古かったが、まだちゃんとした形の家が残っていたはずだ。昭和の頃に廃村になった村くらいに思っていたのだ。呆然としていると、エイジが俺の腕を掴んだ。
正明、あれなんだよ。
と祭壇の方を指さす。
ん？
青い光が2つ、3つ。ビー玉ほどの光の玉が祭壇の食い物のところに群がっていた。
オーブか？なんだよ、めちゃくちゃいるぞ。
オーブ、なんじゃそれは。あれはガキ玉じゃ。ここで飢え死にした者たちの慣れの果て、地獄の亡者だもよ。わしは毎年ここへ来て、せがき供養をしとるんじゃ。もう少し来るのが遅れたら、お前らが奴らの生贄になるところじゃったわい。おっと、この外へは出るなよ、食われるぞ。
坊さんが言っている間、オーブ、ガキ玉は地面に降りていっては黒い虫みたいになって這い回り出した。よく見ると人の形をしていた。
ボサボサの髪にギョロついた目、痩せこけた体とそこだけ大きな腹。男も女もいた。そのうちカリカリカリと音がしだした。
お供え物が忽然と姿を消して、黒い塊、ぼた餅みたいなものが一つ残っているだけ。みんなこいつらが食ってしまったんだと理解したが、幽霊が食べ物を食べるのか。坊さんに聞くと、
こやつらにあるのは食欲、自らの腹を満たすことだけ。昔は人だったが、今は妖怪みたいなもんだ。あまりに強い念のために実際に物が消える。本当に食われているんじゃよ。さて、また足りんじゃろ。お前たち、これで最後じゃ。
と言って首から下げた袋から何かを巻き始めた。お経を唱えながら四方に巻く。よく見ると米みたいだった。
ザッツッツッ、パラパラパラ、カリカリカリ。
奴らみんなが米粒を食ってる。が、なくならない。いつまでも一粒の米を食い続けている。そのうち一匹とまたビー玉くらいの青い光の玉になって地面へと沈んでいき、そしてあれほどあった青い光は一つも見えなくなった。
終わったの。お前らも腹はみちんがめったに見れるものを見たんじゃ。それで我慢せい。人は2、3日食わんでも死にませんわい。ここの住人はもっと苦しんで死んだのじゃ。少しはあやつらの苦しみが分かったかの。夜が明けたら寺の者が迎えに来る。あとほんの少しじゃ。それまでの辛抱じゃな。
豪快に笑う坊さんに信明が、終わっとんなら、あの残ってるぼた餅食べてもいいんじゃねえの。
一瞬で場が凍りついたかと思った。
なんじゃと、どこじゃ
と叫ぶ坊さんの顔色は蒼白だった。
ええ、ほらあれ、と指さす信明。
なんと、まだガキが残ってるのか。まさか、はぐれか。
声に怯えがあった。不安になった俺は、何なんですかと聞いた。
さっきも言ったが、奴らは食欲だけじゃ食い物を残すことはせん。残っているということはガキも残っている。ガキどもは見た通り、供養すればどんどん小さくなり、いつしか消えてなくなる。
ここの奴らもあと5年も供養すればいなくなるはずじゃった。しかしハグレとは毎年の供養もなくガキ同士が共食いをして最後に残った一匹じゃ。こうなると場所にも縛られずにさまよい出す。手がつけられん。ほとんどたたり神になっているんじゃよ。するとまたエイジが俺の腕をつかんだ。今度は震えていた。無言で指さすエイジ。指さす先には例のボタモチ、いやその先の暗がり、二つの青い光が横に二つ並んで光っていた。動かない。いや微妙に左右に動いている。二匹のガキ玉、いやあれは目だ。青く光る二つの目玉。バチッと焚き火の薪がはぜ崩れる。光の加減が狂い、おぼろにそいつの姿が見えた。ガキだ。さっき見た姿のまんま。だが大きい。俺たちくらいある。そいつがしゃがんだまま両手を地面につけて少しずつ近づいてくる。ひょいと手を上げてボタモチを取り食い始めた。目はこちらを見つめたまま。あいつには俺たちが見えているんだと気づいたとき、恐怖で震え出した。すると坊さんが喋る。
いかんな。あいつにお前らは呼ばれたんじゃ。自分の贄だからはっきりお前たちが見えておる。これはわしも年貢の納め時じゃな。
おいお前たち、こっちへ来て頭を下げろ。
そう言うと俺たちの髪の毛を一人ずつ抜いて何かもごもご言いながら食っちまった。そして
わしはこれから外へ出て奴に食われる。お前たちは何があっても月が隠れ太陽が昇るまでここから出るな。そして絶対に喋るな。ここに人がいることがバレるからの。
そう言うとさっき米をまいた時と同じお経を唱えながら結界の外に出た。俺たち三人とも坊さんを止めなかった。動けなかったんだ、恐怖で。
坊さん、ごめん。
はぐれがのそのそと坊さんに近づいていく。ぐずぐずと音が鳴っている。はぐれが匂いを嗅いでいる音だった。坊さんがはぐれと間合いを取りながら結界を離れる。鼻を鳴らしながら近づくはぐれ。そして坊さんの腹に顔を押し付けてまたグズグズと匂いを嗅いだ。小便の匂いがした。あ、多分坊さんが失禁したのだ。俺も漏らした。おそらく他の二人も。ズブッと音がして坊さんが悲鳴を上げた。はぐれが坊さんの腹を食い破ったのだ。はぐれが首を左右に振った。ゾゾゾと腸が飛び出る。口から血が溢れ出て声にならない。 2,3 メーター先で人が食われている。
ブチッブチッブルッ
と目を閉じてじっと耐える。なかなか収まらない音。そうだ、奴は3人分の肉を食ってるんだ。坊さん一人、俺たち3人の身代わりに。突然信明が奇声を上げて結界の外へ出ようとした。限界だったのだ。
信明
と英二が思わず叫び取り押さえる。はぐれはちらっとこちらを見たもののまた坊さんを食い始めた。俺も信明を押さえつけ後ろ向きに坊さんの食われる音だけを聞いていた。信明は
ううっ
とうなり声を上げ続けたが暴れることはなかった。時は流れていく。ゆっくりゆっくり。あたりが少し明るくなり始めた頃、ようやくやつの食事も終わったようだ。恐る恐る振り返るとやつはしゃがんだまま地面をじっと見つめていた。坊さんの骨のかけらも服さえも残っていなかった。しかも小さなガキみたいにやつは消えない。やはりエイジの声が聞こえており、俺たちがここを出るのを待っているのかもしれない。坊さんは言った。何があっても日が昇るまでここから出るな。そのままの状態が続き、辺りに日が差してきた。はぐれはそのままの姿勢で薄く透明になっていく。は 早く消えろと心の中で絶叫した。青い光の玉、目玉だけが最後まで残った。はっきりと二つ見える。こっちを見ているのだ。誰を見ているのだろうか。それが完全に消える寸前、聞こえてしまった。奴のつぶやく声、はっきりと。すっかり明るくなった頃、若い坊さんが迎えに来た。目が怖かったが何も言わず俺たちを車まで誘導して事故現場まで連れて行ってくれた。しばらくすると事故処理の警察が来て、現場検証が終わるとさっさと帰ってしまった。死んだ坊さんのことは誰も聞かないし話さない。ただ町まで送ってくれた若い坊さんが、忘れなさい、そしてここには来ないことですと言っただけ。町に着くまであれだけ車が通らなかったのに、3台の車にすれ違った。全ての車に坊主が乗っていた。あのはぐれのことはなぜか話さなくても分かっているみたいだった。その後俺たち3人はあまり会うこともなくなり、月日が過ぎた。エイジは就職したもののトラブルを起こし会社をクビになり、またこの町に戻ってきたという。あの時のトラウマが原因かもしれない。俺も未だに夢に見る。信明はあれからおかしくなって施設に入ったが、先月自殺したとのことだった。自殺したと聞いてやっぱりなって思った。食事してもすぐに吐いて痩せこけて苦しんでいたそうだ。食べても食べても満たされない奴みたいに。奴は確かにこう言って消えたのだ。信明と。以上。ガキ玉っていうお話でした。はい、でジータレス読み152。セガキ供養自体はよくやる行事で、無縁仏の供養みたいなもんでうちもやってたと。あるのそんなの、セガキ。セガキ供養、へえ。うちもやってたって。152番さんはなんなのわからんけども、よくやる行事なの。無縁仏の供養、供養、へえ。何やんの背書き供養って。全然知らねえ。背書き供養、てか背書き供養でググるとそこそこ出ますね。へえ、そんなのあるんだ。全然知らないわ。おせがき供養、おせがき、おがついてる。そんなのあんの、せがき。はあ、何をするんですかこれは。何をするを、一年に、毎日供物を供える。あ、それと同時に、お盆にお将来様と呼ばれる各家の、それが1年に1度家の仏壇に帰ってくるものとして、盆の期間中、盆の供物、を出しますよと。それと同時に無縁仏となり、成仏できずに俗世を迷う、さまようガキにも、背ガキ棚、ガキ棚や少量馬を設ける風習があるとか書いてある。へえ。153番ジータ、セガキは地方によってはやるよと。徳を積むためにお供え物をしてお経をあげると。へえ、
なるほど。じゃあ普通にあるよそれっていう人もいるんだ。いるんだな、知ってるよこんなのっていう。はあ、そうなんですか、知りませんでした。なるほど、なかなかお勉強に。なりましたけど、はい。ということでですね、はい。いや、普通の家だよと。へえ、いや、だから普通の家で、まあ、地方とかだと、まあ、地方じゃなくても、まあ、あれなんだろうけど、まあ、地方に多いのかな、そういうの、やってるのは。まあ、154番、普通の家だよと。ただ、家の外の裏の庭に酒と水と米を備えるだけ。寺だったら、ごまを炊いたりすると思うと。ごまでいいんですかね。そんなのすら全然自分知らないですかね。疎いですからね、めちゃめちゃ。なるほど。もう最近っていうか、どんどんどんどんそういう家は減ってくと思うから、あれなんですかね、お世書きしなくなるから、世書き供養しなくなるから、ガキが増えるんですかね。ねえ、どんどんそういう、なんつうのかな、行事系っていうんですか、伝統行事って言ったらいいのかな、あれだけど、そういうのっていうのは、伝わらなくなっちゃうからやらなくなる、のが多くなってくるじゃないですか。どうなっちゃうんでしょうかね。で、155番、何にしてもこの話の元ネタはクジャク王だなと。クジャク王、わかんねえ。クジャク王っていうさ、それ漫画だよね。漫画以外にもあんのかな、わからんけど。漫画であるっていうのは知ってるけど、読んだことないですね。でもクジャク王であるんだ、こういう話が元ネタ。なるほど、まあ、投稿階段だからね、完全にそれにその、影響を受けてっていうのはあるかもしれないですけど、はい。まあ、というわけで、今日は2時間ですかやりましたんで、まあこの辺でいいかなと。何かまあ、あればあれなんですけど、はい。まあでもまあ今日は2時間やりましたね。この辺でいいかなと思います。聞いてくださった方、お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルの方は、ファイルバンクの方にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと。で、まあ、今、ちょい前に、レスの方で、あ、レス、スレの方で、リクを受けたもんですから、その昔のやってたいろんなやつはアップしてますんで、まあ、それもですね、よかったら、落として、聞いてみていただければと思います。はい。てなわけで、今日はこの辺で終わりにしましょう。なかなかホラーテラーさんの適当にパパパパッとその選んでやってもあんまり自分の中ではそこまで強烈な外れがないので、いいですね、便利です。はい。もっといろいろ上げてくださいませって、かなり上げてるはずなんですけどアップしてるはずなんですけど自分のやってるやつ、ねえ、どうでしょう。はい、アップしてると思うんだけどな、足りないっていう感じ。でもほとんど上げてるはずだからな、全部聞いたらだって相当な時間になるはずだよ。はい。というわけで、終わりにしましょう。じゃ あ軽く曲をかけて終わりにしたいと思います。じゃ、まあいいか、オープニングにかけたのと同じのかけて去りたいと思います。ではこの辺で、 ありがとうございました。多くの方に聞いていただいてこんな時間にもかかわらず、それじゃあこの辺でバイバイ。
なしばいで天国。